皆さん、今年の甲子園の決勝戦ご覧になったでしょうか。私はちゃんとテレビで見ましたよ。もう今更ね、今更その話を持ってくるんだって話ですよ。ね、もう素晴らしい試合でしたから、まあ各種メディアでいろんな方々がもうこの話はしているあの試合についてのことは喋っているから今更ね、タイムマシン部で話すこともないんだけど、話させてほしいんだよね。これを喋るために俺はインターネットラジオやってきたと思うんだよ。まあ素晴らしい決勝戦だったんだよ、本当に。歴史に残るよ、あれは本当に。もう日本書紀に載る。日本書紀あれか、なんかもうちょっと前のあたりの歴史で終わってんだ。じゃあ古事記に載るよ。じゃあなんかあれだよ、社会科の資料集に載るよ。それぐらいいい試合、もう本当にね、もう素晴らしい試合だったんだよね。決勝戦は新潟代表の日本文理、ここは初めてなん、新潟っていうか新潟勢が初めてなんだってね、決勝まで行けたのが。ね、相手するのは中京大中京って、これまたさ、予選っていうかその甲子園のトーナメントをすんごい、ものすごい猛攻撃で勝ち上がってきたさ、大量得点を得意とするさ、愛知代表の高校なんで、それが決勝戦でさ、ぶつかり合って。で、まあいい試合なのよ、本当に。もう接戦よ接戦、本当にどっちが勝つかわかんねえ、悟空とベジータこれどっちが強えんだみたいな、どう収めんだ、あ、悟空ついに海王旗10倍やっちゃったけど、でもここでベジータは大猿になるし、でも野次郎兵衛が虎視眈々と狙ってるからねみたいな、どうなるかわかんねえこの試合みたいな、本当にいい試合なんですよ。スラムダンクで言うとこの海南と涼南みたいなね、これ作者的にはどっちに転がっても面白い展開になるなみたいな、まあいい試合がさ、こう接戦なんですよ。勝負が変わった、勝負ってか試合が変わっ、流れたらね、変わったのがね、6回の裏、それまで2対2で接戦だった、これもうどっちが勝敗つくか分かんない試合が、6回の裏に中京大中京がなんかあれね、なんでしょうね、全員こうスーパーモードになっちゃったというかね、なんか全員暴走した初号機みたいな強さというかね、反則的な、なんつうんでしょうかね、もう本当に覚醒状態みたいになっちゃって、みんなバカスカ打つのよ、本当に。何それ、もう魔法かかってんのみたいなぐらいすごい打線が爆発しちゃって、一気に6点入れて8対2、6回の裏で8対2、もうさ、これはさ、ねえ、野球やったことある人も野球やったことない人も、野球ってものの存在今まで知らなかった人も、甲子園ってものがあるってことを知らなかった人も、いまだかつてテレビを見たことない人でもねえ、いまだかつて土の中にまだいるセミでさえも、これお前無理だろと、無理でしょ、6回の裏で6点差じゃ、こりゃ勝負あったなって思っちゃうじゃないね、誰もが6点差だったら。それがさ、日本文理はさ、諦めないんだよ、まだこう目から光が失われてないんだよ。俺だったら拗ねるよ、俺帰ってると思う、もうやだよ、もう絶対無理だわって言ってるよ、俺だったら。違うんだよね、次の回もさ、頑張って戦う。で、次の回で1点返すんだけど、その回の裏で、7回の裏でこんな2点返されて、で、8回の表でまた1点返すんだけど、なかなかその差を縮めらんない。って、ついに来ちゃったね、9回の表。西武分離が先制だから、9回の表で、要は、10対4なんだけど、つまり6点入れないとゲームセット。もうおしまいみたいな。はい、お開きみたいな。はい、帰ってみんなみたいになっちゃう。なんだろ、9回までしかやんないの、あれ。もうちょっとやっていいんじゃないの、なんかもう。ねえ、なんか、ねえ、なんか50回ぐらいまでやった。あんだけいい試合なんだから、9回の表でさ。これで勝負が決まる、勝負が決まるって言うからさ。で、最初のバッターと2番目のバッターが、まあ、ことごとくアウトになっちゃって。で、まあ、もうね、甲子園球場一帯は、ああ、これは終わっちゃったなって空気がやっぱり流れて、それはテレビを見ている俺も画面越しに伝わってくるな。これはさすがにもう無理だろうな。で、最後のっていうかね、3番目のバッターが出てきてさ、構えるんだけどね、2ストライクまで追い込まれんだ。ああ、もうあと1球で、あと1回 A ボタン押せばいいんだもん。ね、中京大中京のプレイヤーは、何そのプレイヤーって。何その、怖えわ、それすげえ。世界を操ってるようで。あと中京大のね、ピッチャーはあと1球ストライクを取ったら終わり、あ、もうこれ終わったなと思ったらさ、これが意外や意外で、ね、粘ってさ、なかなかこう ね、決まんないの、試合が。どうしたたらなんとフォアボール。で、あ、なんとかここまで来てもね、やっぱりピッチャーの、多分プレッシャーがすごいんだろうね。あと一球で終わると思うと、どうしてもこう、力んじゃうのかもしんないね。で、まあでもさ、ちょっと余命が伸びたぐらいじゃん、言っちゃえば。で、次のバッターがさ、2番バッターの子で、これがまたさ、2ストライクまで粘んのよ。2ストライクやめてほしいの、もう俺としては。1ストライク1アウトに、もう1ストライクで1アウト。で、1ボールでもう、ファーボール。やめてほしい、ね、2球追い込まれるって、かわいそうだから、すごく高校生に、それ酷だから。2番バッターの子、2ストライクで。そっからでもさ、なんとまさかのヒットなんだよね。センターに打ってさ、1点返すのよ。まだ俺たちは終わっちゃいねえと。お前ら全員なんか俺たちのことは負けたと思ってるかもしんねえよ、いるかもしんねえ、そういう奴らが。ね、テレビの向こうでそう思っているような、なんかね、腐ったにね、フリーターどもがいるかもしんねえ。俺のことだ、それまさしく。まさしくそんなことは思ってないと思うけど、俺たちはまだ終われねえっていう心があるんだろうね。俺たちはまだ戦えるんだっていうので、1点返すのよ。でもまあ見てる方としてはね、いや、1点返したところで、まだ5点差だよ。で、次のバッターまた打つんだ。次のバッターがまた打ってさ、1点返すのよ。おっと、どうなるよ、これ。ね、だって 10対6で2点返して、あと4点、でも 4点でしょ、ね、4点厳しいんじゃない、次4番バッターなんだよ。俺この子打ったら、ね、また試合が流れるじゃん、ね、また試合が動くじゃない、流れるって終わることだから、まあ、間違えちゃったけど、試合が動くじゃない。で、4番バッターの子がさ、パーンって打つんだけど、それがファールなんだよね。サードに向かってさ、高いファールが打ち上がるんだよ。で、俺だったらエラーする、確実に。だって高いもん。俺自分の背より高いボール来たらエラーしちゃうけど。でもそれはまあさ、甲子園に出ているぐらいだから、まあ野球が上手ですよ、皆さん。野球が上手だから、まあ誰しもがこれでサードがキャッチして終わったなと思ったら、なんと、なんでもないこのファールフライをサードが落とすの。あれはね、多分、甲子園の魔物がバギクロスを唱えたんだよね、あの瞬間。輝く息を吐いたんだよね。ドラクエで言うとこの最強の、ドラゴン系の最強の技だけど。まだ俺はこの試合が見ていたい。いや、もしくは、太陽が、宇宙にいる太陽が、なんか衛星を介して見ていて、BS かなんかで見ていて、今年の杉尾も知れえな。もうちょっと見ていてえな。よし、ちょっと頑張ろうって、テカったんだよね、ちょっとね、ピカって。ちょっとピカってテカって、それをキラーってこう、サードの目にね、ピカって入って、うわ、眩しいって落としたと思うんだよ。あれはサードの子のせいじゃないと思うんだよね。多分、もう運も味方につけてさ。で、4番バッターの子はさ、デッドボールでまた塁に出て、お前なかなか、これが終わんない。で、次に5番バッターの子さ、これがまあ、2ストライク、3ボールってまたお決まりのさ、もう、やめてっていうとこまで追い込まれんの。で、あと1球で、ね、どうなるかわかんないって。だったらもう、さ、3ボールなんだよ。あと1球我慢したらさ、塁に出れんだけどさ、このさ、バッターが振ってくんだよ、ちゃんと5番バッターが。もう偉いじゃない。俺だったらもうなんかバッターボックスから出るもん、怖いから、もう怖いから。でも5番バッターはさ、ちゃんとボールに合わせてさ、バット振っててさ、でまあファーボールでなんとか繋いでさ、満塁ですよ、ついに。で6番バッターの子が出てきてさ、1打逆転っていうか、まあ1打同点か、一回なんかそのね、ホームランってものが出ちゃった日にはもうこれ同点までいけるってさ、6番バッターの子がまた頑張るんだよ。レフトに打つんだよ、レフトに大きいので、2点返して10対8になる。もうそこまでにあったなんていうの、あ、終わったなって空気が全くないのよ。むしろ逆で、これは逆転してほしい、中京大中京には悪いけどここまで来たらやってほしいって空気をもう観客も出すのね。何が起こるか分かんねえ、この先だって。あと2点差なんだよ。あと2点差でこの勢いがあったら何があるか分かんねえってとこで代打を出してくるの、次のバッター。で、代打の子がね、ちょっとこうぽっちゃりした子なの。もう、なんかすげえ優しそうな。なんか、クッキングパパまではいかないけど、なんつうならなんか、釣りバカ西の浜さんみたいな、なんか、すげえ優しそうなやつなの、すっごく。なんか、ね、うわ、こいつ、なんか、すげえこいついいやつっぽいなっていうやつで。でもちょっとドキドキするじゃない、お前大丈夫か、お前ここでもしダメだったら終わるんだぞって。それ、こいつがさ、まさかさ、初球を打つのよ、パカーンって。で、レフト前に打ってさ、まさかの10対9。もうその瞬間のそいつのぽっちゃりの笑顔が、俺が生きてきた中で一番だね、あの笑顔は。本当に、いや、もう本当にいい笑顔で、もう本当に場内は騒然となって、俺もそのバイト中に見ていたんだけど、これはもう来たなと。逆転するんじゃない、いや、行っちゃえ、これ行っちゃえよって。で、次のバッターですよ。で、次のバッターがちょうど一巡してるから、2回目のさ、バッティングでさ、で、 こうバットを構えるじゃない。でパカーンって打つ。またいい当たりなんだ。すっごいいい音がカーンといい音が鳴ったらさ、これが綺麗にサードに突き刺さるようなライナーで、サードがさっきファールを落としたサードがパシって取ってゲームセットなのよ。結果だけ見たら10対9なの。でもね、2アウトで2ストライクでその時ランナーいない状態からそこまで行ったんだよ。5点差まで。もう叶わねえよ本当に。あんなんやられたら。でさ、試合が終わってこう抱き合うんだよね、みんなね。もうかっこいいんだ本当に、その抱き合ってるシーンがよ。もう俺たちやったよな。お、あの、お、同じチーム同士じゃない、もう相手チームともこう抱き合うのね、最後ね。いや、いい試合やったよって、もう観客全員がもうこれでよかったんだな、この試合は。ね。確かに日本文に残念だったけど、でも、誰も悲しまない終わりだと思うの。もうね、あんなのね、一戦級のシナリオライターでも書けないよ。な、今をときめく駆動感でも書けない、あんなの。駆動感だったら間ちょっとギャグ入れちゃうしね。あんな映画ね、もうスピルバーグでも撮れない。もう黒澤明監督でも撮れないんじゃない、あの展開は。本当に、うわ、もうこんな、いい試合をされたら、ね、仮にもこういうちょっとこうさ、ショービジネスって言ったらなんだいぶお前上行ったな今ってなっちゃうけど、仮にもこういうちょっとね、ね、なんか芸事をやってる人間から見、芸事ってまた上から行ったなお前。クソ電波を垂れ流してるだけや。仮にもこういうさ、自己満足をやってる人間から見たらさ、あらがえ、勝てねえよこんなもん。すごいな、これたまんねえなってなってさ。で、まあさ、そのバイト先のみんなもさ、相当、こう、盛り上がるわけね。もう最後の追い込みすごかったですね。もう、日本文には全員なんかハイパーモード入ってましたね、みたいな、なんかあのね、あの、胸になんかキングオブハートの紋章が浮かんで、なんか、俺のこの手が真っ赤に燃えるみたいな、そういう状態になってましたね、あれ、みたいな、もう、なんか、すごい追い上げでしたね。いや、本当にいいもん見せてもらいましたね、つって。で、俺もう本当に、いや、最高のもん見せてもらいました。で、ここまで話して、ね。何白井さん普通の野球の感想じゃないですか。まあみんな思うでしょ。みんな思うでしょ。違うんですよ。僕にはやらなきゃいけないことがあるんです。その後家に帰って先週の放送を聞き返すんです。僕は先週から聞いてくれてる人はね、ああなるほどね、あのこと言っちゃったもんね白井さんはね、っていう分かってくれると思うんですけど、先週のタイムマシン部で私白井亮がある暴言を吐きましたね。泣くぐらいだったら野球やんなきゃいいじゃん。来ましたよ、これ。ねえ、なんであんなこと言ったんでしょうね、このクソ野郎は。いや、クソ野郎ってことはない。クソ野郎ってことはない。クソ野郎ってことはクソに失礼だから。クソっていうのは肥料になるんだよ。俺は肥料にすらなれない。ゴミ野郎。いや、ゴミ野郎もね、失礼ですよ、ゴミに。ゴミはリサイクルできるからね。もう俺は本当にもう産業廃棄物野郎ですよ。産業廃棄物のちょっとした野郎ですよ。ちょっとしたぐらいですよ、本当に。まあ、本当にさ、そんな暴言を吐いたことを思い出してさ、これはちゃんと聞き返さなきゃダメだと。で、家帰ってさ、うちのラジオ聞いたら言ってるね、白井はね。泣くぐらいだったらやんなきゃいいじゃん。あのね。あの子たち最後泣いていたよ。日本文理の子を泣いていたよ。もちろんいや、日本文理の子以外にも、それまでの甲子園の戦いでさ、最後悔しくて負けた子たち泣いていた。本当にいい涙だ。本当に綺麗な、彼らが流した涙っていうのは、もうまさしくダイヤモンドの原石でございます。その点、もう僕が流す涙って言っても失礼だ。俺のはもうあれだよ。目汁だよ、目汁。目から出る汁だよ、俺のは。目汁。ね、腐った魚の匂いがして、ねちょっていうあの粘り気があって、触ると痒くなるっていう。俺の目汁ですよ、本当に。彼らの涙から比べたら。本当に、なんてこと言ってんだ、こいつは。あのね、言い訳をさせてほしい。なんでそんなことを言ったか。素直になれないの。もう一回言おうか、言い訳。素直になれないの。ね。心の扉の蝶使いが錆びちゃってるの。僕は。J-POP かって話ですけど。違うの。本当はね、そんなこと思ってないんだよ。本当はね、野球やんなきゃいいじゃんとか、本心じゃないよ。本当は、それぐらい自分をかけられる、全力でかけられることを、高校3年間でやるってのは素晴らしいことだと思うよ。あ、もう言う。分かった。言うよ。嫉妬だよ。羨ましいんだよ。 あんなにかっこいい青春を送れる彼らが、もう俺の高校の時なんてもうプレステオナニオナニプレステプレステプレステオナニオナニプレステオナニプレステオナニぐらいじゃん。もう本当にその俺から見たら羨ましくしょうがないんだよ。もう本当に本当にもう、ただ単のもうジェラシーですよ。ジェラシー、ジェラシックエネルギーが満タンなんですよ。ジェラシックエネルギーのいい感を拾ったロックマンですよ。全身から紫色のオーラをほとばしってね。羨ましくてしょうがない。普通の人間があって、ロックマンが。あ、もう最悪だもん、それ。もうそれだけなんですよ、本当に。だからもう、もうね、すいませんでした、先週。本当にね、あんな失言をしたね、僕はね、本当に彼らの前で切腹をするべきですよ。切腹をして大腸で縄跳びをするべきですよ、僕は。それぐらいに思ってますよ。いやー、来年もね、甲子園楽しみですね。というわけで、タイムマシーン部今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。いやー本当にね、もうかっこよかったね。なんつーのかな、ありのままを伝えられないんだよね俺ってね、やっぱりね、なんていうか心を裸にできないのかな、そういう風に言わせて。いや、もっと単純に言う言葉があるね。入れてが言えないんだよね結局のところ僕も甲子園に入れてが言えないんだよね。もしくは僕も甲子園で感動する子なんかそういう中に入れてが言えないんだよね。もう昔からそうで、昔から入れての一言が言えないんだ。なんかね、みんながね、鬼ごっことかやったりとかね、なんかサッカーとかやっても入れての一言が言えないで、一人でなんか砂場でね、犬のクソを探したりしてるわけですよ。その頃からちょっとおかしななんか趣味がねあったりしてね、本当になかなか入れての一言が言えないんだ。なんかね、ドミノ大会とかっても入れてが言えなかったりとかさ、なんか文化祭のお化け屋敷作りとかも入れての一言が言えなかっただけなんだよ。もう俺なんてあれだよ、もうUNOでも入れてが言えないもん。UNO 楽しそうだな、言えないや。でも僕UNO知らないからいいってか言って、もう部屋で一人でね、なんかね、一人でドラえもんとか読んでた、そういう子供ですから本当に、なかなかね、やっぱりね、素直にならなきゃダメだと思う。だから今年の目標は素直になろう。やっぱり素直になっていこうって話で、どんなありのままの自分をさらけ、いや今までの俺は嘘だからもう最悪、お前真ん中がねえな、お前は。先週の自分を否定したらもう何、完全にそれまでの自分はなしにしちゃうの、それダメじゃない。それもう最後の試合、僕もちょっと半泣きでしたもん最後。本当に見た人も多分ね、泣いたって人いると思うけど、あんまりのあの展開にね、僕もちょっと半泣き。いや、もうもちろんそこもあれですよ、素直に ならないから、別に試合に感動したんじゃなくて、 あれかな、季節外れの花粉症かなみたいなことを言ってましたよ僕だって。いや、そう、当たり前じゃないですか、素直にならないもん。もう誰も俺の心の中を見させない、誰にも開けさせないこの扉は。でもノックはしてね気持ち悪い、死んじゃえよ。もうターミネーター2の最後みたいな感じで陽光炉に落っちゃえよ。で、陽光炉に落ちるときに親指を人差し指と中指の間に入れて、なんか卑猥なやつにしてグッドラックじゃなくて、性的な意味があるやつにして死んじゃえよお前。もう本当にさ、どっか行っちゃえよお前、誰も知らない南極の地下にある自分だけが楽しい小屋に行っちゃえよ本当にもう大嫌いこいつ俺をもう好きになるのは俺だけなんだからね。もう気持ち悪いわ。なんでこの、なんで自分で開けた穴をさ、埋めようとすればするほどその穴に自分が落ちていくっていう感覚ね、気持ち悪いわ本当に。でもね、かっこいいなと思ったのがさ、甲子園でよくあった景色でさ、なんかピッチャーの子がちょっと不調になっちゃうとさ、みんなが寄ってくるじゃない。あれなんかかっこいいね。なんかこうピッチャーを周りに チャーを真ん中にしてさ、こうみんななんか守備の全員が集まってさ、あ頑張れよみたいな、大丈夫大丈夫、何緊張してんだよみたいな、ああいう時さみんな、ま、真顔っていうよりどっちかというとみんな笑顔でね、なんだお前だったらやれるよみたいな風にしてさ励まし合ってんのね。もしもし全員9人全員が俺だったら、お前ふざけんなよマジで、おめえにかかってんだよなみたいな風になるもん。俺だったらだよ、俺だったらあの全部人のせいにするから基本的には。そんなチーム絶対甲子園行かないけどな。やっぱ甲子園行くチームだからさ、やっぱりそこの団結力ってすごくてさ、だって高校生で集まるって言ったらなんかな、絶対 AV の貸し借りの話じゃんやっぱり。
ねえタケちゃん、タケちゃん、タケちゃん、堤沙耶香のこの間の DVD 貸してよ。いいけどあれ俺まだ5回しか抜いてねえから十分だよ十分。俺も堤沙耶香の DVD が見たくてもう1日5時間ぐらいしか寝れねえ、それ十分じゃねえみたいな話をするのが高校生の集いじゃん。2組の佐々木っていやなんか2万出したらやらせてくれるらしいよ、それマジでみたいな、それは高校生の集いでしょ。
この間1日さ3回オナニーしたらさ、あのおしっこが2個に分かれて出てきたんだけどこれ病気かなみたいな、えマジでそれやめんじゃねえのみたいな、
それぐらいでしょ高校生っつったら。
FF10 面白くね、俺あんまり
みたいなもんでしょ。それはあの集まりかっこいいよね、なんかまだまだまだまだやれるよみたいな、あれに入れてほしいんだよね結局俺は、あれやりたい、だからなんかその要因になりたい、それだけでいいから。俺野球やれないし下手くそだし、もう25だし高校も入れないし、もういろいろ関門があるから、その代わりあのなんかね8回とか9回とかでピッチャーが追い込まれて、 あと1球打たれたら終わっちゃうみたいなところでこうみんながねタイムみたいな感じで集まってくるじゃない、あの守備が全員ピッチャーに集まってくるところで俺も入りたい、それ入る専門で、ですっげえなんか緊張してるピッチャーのチンコとか好きに揉んで、大丈夫だよみたいな、俺のチンコ揉んどけよみたいな、最悪だわもう本当に、お前死んじゃえよお前よ、もうロールの先になんかトゲトゲがついたやつの間やつがなんか2個くっついてて、その間にこう巻き込まれる形で、で裏側から俺がぺっちゃんこになってぺっちゃんこと穴が開いたような、なんかパスタを作る機械みたいなやつで なっちゃえよ俺は。今週も最後まで聞いてください。いやー本当にね、ピッチャーの周りに集まるやつだけやりたい俺は。あれだけをやるなんかチーム作んない？あれ、交代交代でピッチャー役変わっていいから、なんか18人暇なやつ集めて、なんかそれなりにこう、なんかユニフォームとかちゃんと揃えて、で、なんかあの時の雰囲気を味わおうみたいな。で、自分たちでいろいろ設定していいから。それは全然構わないから。いや、本当なんか俺、一番野球であれが好きなんだよね。なんかピッチャーの周りにみんな集まってね。なんか、なんだろうあれ、なんかね、全体魔法かけるのかなみたいな。なんか全員にスクルトとなんかバイキルトかけるのかなみたいな。シミュレーションゲームみたいな。ね、なんか範囲があるからみんな近寄って、みたいな。本当でもね、もう、今年の甲子園面白かった。いや、毎年面白いんだけど、俺、本当4年ぐらい前から見るようになったんだけどさ、甲子園。プロ野球はね、未だに全然見ないんだけど。やっぱりね、今年も面白かった。もうなんかあれだよね。なんか全員分の銅像を作ってあげたいよね。もう全員入れたらな、もう何百人、二三百人ぐらいいる。もう全員分のなんかあれですよ、アメリカ大統領がほらなんかどっかの岩切り崩して、なんか4年ぐらい変わるじゃん。あれの今年の甲子園球児で全員分を、俺はなんかそう、なんか4世ぐらいかけて、生まれ変わってぐらいやりたい。ずっと作ってあげたいね。もう、本当にね、いや、面白かった。やっぱりね、でもね、思ったのがね、いつまでもやっぱこう若さが、あった方がいい、うん、やっぱりこういつまでも青春するっていうのは大事ですよ。やっぱりこの年になってくるとだんだんこうやっぱりさ、こう青春っていうものがなくなってきちゃうじゃない。やっぱりあの甲子園のような熱くたぎるようなことをやっていきたいと僕も思いまして、まあ毎年夏になると必ず僕はね冒険をしに行ってるんですよ。なんつんだろうな、やっぱりこう血が騒ぐのかな俺の、やっぱり俺って根っからの冒険家なのよ。あ、就職まだしてないもんねとか言わないでね。それは違うから。それは違うって何が違うんだ。それも立派な人生の冒険しちゃってんじゃねえの、ゴールのねえやつ。 冒険家だからさ。うん。ああ、お父さん因縁上手だから言ってなかったけど。そうだよ、僕のお父さん、ね、今公務員やってるけど、元々は因縁上手ですからね、失われたアーク探しに行ったりとかね、なんか魔球冒険したりとかね、ちょうどうちのおじいちゃんとあの、聖杯探しに行ったりとか、去年久しぶりになんかあれですよ、クリスタルスカルを探しに行って、面白かったって言ってましたよ。ハリソン・フォードによく似てんですけどね。お母さんララクラフトって言ってね、ああ日本だってあんま知らないかな、トゥームレイダーってゲームになったんですけど、うちのお母さんがモデルで、あうちのお母さんアンジェリーナ・ジョリーにすっごいそっくりで、今はただの主婦ですよ。昔は二丁拳銃グイグイ言わせていた女ですよ。もうその間に生まれたからね。やっぱり僕の最初の名前の候補、白井ハムナプトラリョウだからね。でそれを役所に出したら、さすがにそれはまずいと。なんですかこのハムナプトラって。あれな、当時はまだハムナプトラがさ、公開されてなかったからね、まだ役所の方々はうなずけなかったんだけど、俺もともとのね、名前白井ハムナプトラ亮だから、やっぱり冒険家の血がね、うずくんですよ。もちろん履歴書にはトレジャーハンターって書きますよ。愛車はトロッコですよ。はい。特技はナイフ磨きですよ。なんだその漠然とした冒険家のイメージは。まあ毎年毎年ね、僕はまあいろんなところにこうね、いろんな特に自然系のところにね、こう、笠原くんを連れて行くんですよ。で、それをこう、一昨年からこうやってまして、社会のポンコツ冒険隊っていうのを僕たちが作ったんですよ。まあ隊長が僕で、で、隊員が笠原くんで、まあ、以上っていう、それコンビじゃんっていう、それ隊っていうか、コンビじゃんって話になるんだけど、ちょうど一昨年の夏に、埼玉県のね、まあ、最後の秘境って言われている、まだ誰も、こう、まだ誰も人が踏み入ったことのないって言われているね、地図上にまだ、こう、存在していない、異次元に繋がってるっていう説もある。まあ、秩父っていう。秩父っていうのも、最近の人がつけたんじゃなくて、6000年前の古文書に秩父っていうね、ヒエログリフが、今流行りのヒエログリフが、掘ってあって、あ、これはどうやらあそこに秩父っていう、なんか、都市が、黄金都市があったらしいぞっていう、ね、それぐらいの場所を僕と笠原くんと、当時はまだ二人ね、他に隊員がいた。一昨年はちょっと他にも二人友達がいてね、4人で行ってきてね、この理由がね、まあ僕が遡ること小学校2年生の時に、秩父よく行ってたんですよ。冒険家のお父さんとお母さんですから、別に遊びにっていうか、冒険しに、よく、秩父の川遊びっていう、題目で行った冒険ですよ。実際は財宝探しですよ、ちゃんと。秩父によく行っていて。で、近所の子たちとさ、よくさ、なんか温泉とか行っててさ、なんか、温泉の裏の川手で川辺で遊んでいたら、急に、こう、森を裂いて、大きい鬼の像が出てきた。歩いて出てきたわけじゃないよ、別に。でっかい鬼の銅像が置いてあった。で、それが俺、小学校2年生の時、すごいショックっていうか、びっくりして、あまりにも怖くて、もうなんか、2、30メートルはあるんじゃないか、みたいな。東大寺のあの、奈良の動物ぐらい、動物。奈良の動物って鹿になっちゃいますけど。しか、なんかね、秩父にもいそうだけど、銅像ですよ。ね、奈良のね、あれぐらいね、仏像ぐらいあるような銅像が出てきてさ、もうすごい怖かったって記憶があって、でも、それ大人になって、おととし23になって、あれは俺の記憶違いだったのかなと思って、実家帰った時にその話をうちの兄にしたんですよ。そしたら兄も覚えていた。で、兄もすごい怖かった。すごいでかくて、いや、あれは俺は未だに忘れらんないね。あれ、りょうもやっぱ覚えてるんだって話をして、あ、やっぱりじゃああの時俺たちが見たのはなんかすっごいでかい鬼の銅像だったんだ。で、お母さんに聞いたら、そんなとこあったっけねみたいなこと言って、これはもう自分たちで調べるしかないっていうので結成されたのが、社会のポンコツ冒険隊だったんですね。で、秩父に行って、秩父からちょっとまたあるところの駅を降りて、もう駅一面もう完全にジャングルみたいなところに降りるわけですよ。で、これからさ、じゃあその檻の像を探すから今日一日かかるの覚悟してっつってびっくり1時間で見つかるっていうね。1時間で最初に手がかりを探しに行った聞き込み調査に行った民宿の裏手にあるっていう、このね、この展開ね、民宿の裏手の川にあった記憶は合ってるんだけど、びっくり大きさ3メートルね。まずびっくりね。あの時の感想は最高だったよね。4人でさ、手がかりになる民宿についてさ、この辺りに僕がちょうど15年ぐらい前に、ちょうど旅行に来た時に、でっかい鬼の銅像を見たんですけど、ちょっとこの辺り、そういうのないですかね。あ、それだったらあれよ、うちの裏手にあるから見ていきなよって言われてね。え？って言ってね。で、見てね。 なんか3メートルぐらいのあの不動明王の銅像があってね。で、まあ、その時にいた、まあ、笠原くんをはじめ他の隊員3人が俺を見て、白井隊長、これですかっつったら、俺が言ったのが、これじゃない。心の中だと、やべ、100% これだ。でも、3人には、その民宿に行くまでに、すっげーでかかったんだよ、本当に。40メートルあったかな、あれ。なんつったって、だって、俺が立っても膝まで行かないんだよ。小学生の俺が立っても、膝まで行かないで足首ぐらいまでしかなかったんだからとか散々言ってんのに、実際あった銅像が3メートルっていう。まあ、それが一昨年のポンコツ冒険隊の、まあね、あの冒険のトンマツというかね、エンディング。で、その後スタッフロールでしたから。ね。で、去年、やっぱり、リベンジというか、もうちょっとこのさ、冒険しようよ。川とか結局全然入んなかったから、なんか川をさ、どんどん冒険したらなんかダンジョンが出てくるんじゃないかって。で、またさ、去年の3人呼んだらさ、2人がちょっともうさ、就職とかしててさ、もうすごいリアルなとこだよ、リアルなとこ、リアルなところでもうちょっと働いてて、あ、なかなかその予定はいけねえって、結局暇な笠原くんだけ呼んで、社会のポンコツ冒険隊で、去年もね、まあ、今日秩父に行ってきてね、いや、去年死にかけたんですよ、川で。川をどんどん川っていうか沢っていうのかな、あれはちょっとした沢みたいなとこをさ、二人でどんどんさ登っていったらさ、びっくりだね、二人ともあれなんだよ、俗に言うバカなんだよ。帰り道とか考えてないんだよ。で、結局夜のね、夕方の5時とか6時ぐらいまでさまよってね、最後は這いつくばってあの崖を登ってアスファルト沿いに出て、もう川はやめようねって二人で言ったのが去年のポンコツ冒険隊第2弾。で、ついに今年第3弾。また秩父行こうかって言ったんだけど、秩父はもういいんじゃねえの？もうだいぶ、この2年で秩父の謎も解明されたし、ね？秩父って言ったら、ね、お寺がたくさんあったりとか、温泉もたくさんあって、都心から意外と近くて、ご飯も結構美味しい、山菜なんかも美味しくて、家族みんなで楽しめるいい観光場所っていうのが分かっちゃったから、この2年ぐらいで。ラスボス倒したしね、秩父のデスピサロ。自称デスピサロって言ってるおじさん倒したから、チェスだけどね、ちゃんと。チェスで倒したから、今年は違うとこ行こうよって話になってさ、東京都にある、奥多摩って、まあ、これまたね、もう魔境ですよ。魔境って言われてるんです、東京の。これもまだ地図に載ってないの。これも8000年ぐらい前の、なんかほら、石に掘ってあった、なんとかストーンみたいな、ロゼッタストーンだ。ロゼッタストーンの中に、8000年前か知らねえよ。全然知らねえよ。ロゼッタストーンの中に奥多摩っていう記述があると。これどうやらなんかあるんじゃないかと。あのあたり奥多摩っていうね、黄金都市があったんじゃないかと。でさ、そう、東京の、西側っていうのかな、こう都会になってる、東京し、ね、住んでない人はあんまりわかんないかもしれないけど、東京っていうのは栄えてるのは基本的にこの、東側なんですよ。東側に、まあ、新宿とかさ、渋谷とか池袋とか、ね、お台場とかあるんですけど、西側がまだ全然あれなんですよ。普通の住宅街とかあって、なんかね、まあ、都会っていうほどでもなくて、さらに西の方に行くと全然自然が残ってる。まだ。東京って本当にびっくりするぐらいね、自然が残ってる。で、その奥多摩ってとこに行こうつって。で、池袋にね、8時に集合してね。で、まあ、もちろん集まったのは俺と笠原くん2人っきりでね。ね、で、電車に乗ってさ、新宿から中央線っていう電車に乗って、ね、立川駅っていうところに着いて、で、そっから大梅線ってのにこう、乗り換えるわけですよ。で、大梅線ってのに乗ると、俺と笠原くん以外みんなおじいちゃんおばあちゃんなの。大量のおじいちゃんおばあちゃん。まずはモンスターだよね。大量のおじいちゃんおばあちゃん。必殺技が線香の香り。油断するから。白井と笠原は油断した。うわ、おじいちゃんおばあちゃんいっぱいいるな。やっぱりあれなんだよね。ハイキングコースとかさ。奥多摩はなってるから、あ、こういう、なんていうのかな、ハイキングとか行こう、おじいちゃんおばあちゃんなんだなと思ってて。で、俺、ちょっと朝早かったからさ、その、大梅線の中で疲れて寝ちゃったの。寝たっつっても、まあ、10分か、まあ、15分ぐらいの間を、ちょっとうっとりこう寝ちゃって。で、起きたら、びっくりだよ。おじいちゃんとおばあちゃんが一人もいない。笠原くん。ここの駅の前ってひょっとして、よみの国って名前だったみたいな。最低大暴言大暴言いや、それぐらい、そう、え、何これって思うぐらい。あれひょっとしておじいちゃんとおばあちゃんってお盆特有のやつみたいな。もう、 最低。おじいちゃんとおばあちゃん一人もいなくなっててね。だって一つの車両に100人はいたおじいちゃんとおばあちゃんが全くいない、一人もいないんだよ。でどうやらハイキングの名所みたいのはその奥多摩の手前なんだよね。でそこら辺でおじいちゃんおばあちゃんがいなくなってたんで、俺と笠原くんぐらいしかもう乗客もいないわけですよ。でついにこの奥多摩に着くわけですよ。もう結構ある結構2時間ぐらい、でも2時間にしちゃそのここ東京みたいな景色よ。本当に東の京って書いて東京じゃん。なんか桃のふるさとって書いた方がいい。弦が間に入んないけど、桃源郷にはならないけど、それを省略して東京って呼んでいいような、あたり一面ほんと自然、もうビルとか全然ないわけよ。これ2時間で済んでんの本当に。あ、ひょっとして俺寝たのって1日24時間ちょうど24時間15分ぐらい寝て1日丸々立ってんじゃねえの。もしくは俺が寝てる間にあれか、ワープ走法入ったか、お梅線が。パッと見普通の JR の電車なんだけど、これワープ走法入るやつか。もしくはあのなんかあれ、線路沿いに旅の扉があった、なんか渦巻いてる。ねえ2時間都内のこの新宿とか池袋からたかだか2時間で着くとは思えないようなさ、まあ、見事なこのなんていうのか、自然豊かなところなわけですよ。で、奥多摩のあたりはもう本当にあたり一面、森、もう本当に森。なんつったらいいのかな、もののけ姫みたいなね。もののけ姫に出てきそうな。もののけ姫ってあれでみんなのクラスにいるあの、すっごいブッサイクな飼育係の子じゃないよ。それをみんなもののけ姫って呼んでる子がいるかもしれないけど、そっちじゃない方のもののけ姫ね、言っとくけど。そっちのもののけ姫だって意味がわかんないから。
私にはかつて金魚の世話は
2週間後全滅。これ実は、うちの、俺の小4の時の飼育係の子がね、見事にね、私の金魚だから触んないねって、クロスの金魚なのにってみんな言って、2週間後そいつ全滅させるっていうね。そういう飼育係のブスってやっぱり一人はいるじゃん。そういう子のことをもののけ姫とは呼ばないけど、まあ、もののけ姫って言ったらオーバーかもしんないけど、まあ、ちょっとしたなんかトトロの森みたいなさ、まあ、本当に自然豊かなところに着くわけ。で、奥多摩駅に到着する。わけですよ。もちろんもうあれですよ、なんか古びたね、古びた看板にこう血文字で送った魔の最後の文字がちょっとこう書けなくてこうズルズルって手になってるような、うわ、もうあたり一面あれだからね、駅員の服を着た骸骨が、うわ、もうなんか魔獣に食われたような冒険家の格好した骸骨があたり一面ホーム一面にあって、もうそうですよ、もう本当に。で空紫色だしね、みたいな声とかがね、ブーみたいなね、こう猛獣たちの声が聞こえたりとか、うわー、もうやばいわ、ここやばいわ、奥多摩さすが魔境だわみたいな。でもあのホームに降り立ったと途端あれだもん、俺と笠原くんの頭に引き返せで声が響いてね、引き返せ、もう全部幻聴ですよ、全部幻覚ですよ。だって俺あの行く途中に青いウサギ見たから、立川駅で あれ青いウサギだって。あの辺りからちょっとなんかそういえばね、なんか気持ちよくなってたからね、全部幻覚なんですけど。まあ、あの、のどかな駅ですよ、奥多摩。全部嘘っすよ。血文字とか嘘っすよ。なんか奥多摩って可愛らしい、ちょっとね、あの、レトロチックな駅でさ。で、まあ、着いてさ。ね、駅降りたらさ。まあ、なんもないのよ。本当にこう、あったり一面こう、まあ、自然というか、まあ、ポツポツお土産屋さんがあって、あとはもう大きいビルとかなんもなくて、要はハイキングとか本当キャンプとかするような場所だから、駅前とか、なんもこう、ないわけ。こうご飯食うとこもさ、なかなかない、マックとかないのな。奥多摩マック店とかないのね、結構ね。大戸屋とかないのね。本当にこう、ま、ね、ちょこちょこっとした定食屋さんがあるぐらいでさ。ね、まず飯食おうぜと。お腹減ってるし。で、俺と笠原くんが、まあ、いろんなこういう日本全国のこう、田舎を行ったりとかね、自然豊かなとこ行く理由の一つとして、ラーメンを食べたい。ラーメンとは何ぞやと思った方いるかもしれないけど、ラーメンのラをこうダサくのダにした明らかにクオリティの低い、なんつうのかな、カレーうどんカツ丼ラーメン一緒にやってるような店のラーメンをいっぱい食べるのが俺の笠原くんの共通の趣味で、今回もラーメン食おうぜと。で、いい感じのこのさ、なんか、オールジャンルやってますみたいな定食屋があって、で、ここはいいラーメンをこう期待できるぞって。で、入ってね。で、ラーメンの特色として、まず出てくるのが結構遅いっていうね。たかだかラーメンに15分くらいかかる。で、ラーメンの特色、麺が伸びてる。100%。 あ、いいな、やっぱこれがラーメンだよ。この、見てこの乳麺のような伸びきった麺。これこそラーメンだよ。こう、おばちゃん一人でやってるような店でさ。で、今回のラーメンの一番良かったところ。ラーメンね、いつもいろんな特色があるんだけどね、今回はね、俺と笠原くん全く同じラーメンを頼んだんだけど、あ、全く同じラーメンを頼んだんだけど、スープの味が全然違うっていう、この、同時に頼んでんだよ。同時に頼んでるラーメンのスープの味が変わるってすごくね？なんかでっけえ、でっけえ鍋にスープを作っといてんじゃねえんだよ。だからあれ多分ラーメンの特色はね、同じメニュー頼んでも若干レシピちげえんだよな。去年秩父に行って食ったラーメンもな、笠原くんに出てきたのはさ、なんかあのゆで卵が乗っかってんのにさ、多分あれゆで卵が品切れだったんだろうね。俺なんか卵落としてやんのラーメンに。あんまないじゃんラーメンに卵落とすって。それあのラーメンさじ加減だから、おばちゃんので、いや、いいラーメン食ったねーってさ、ねえ、こっからじゃあちょっとまあ、あの、頑張って冒険していこうぜって、ちょっとね、だらけちゃったからさ、あの、奥多摩冒険しよう。ねえ、奥多摩奥多摩でも、俺たちが行こうと思っていたところが、ちょっと駅から距離がある、水根沢っていうところで、まあ、これがなんつうのかな、有名な沢、有名な沢登りのまあ、スポットなわけですよ。キャンプ場としても結構有名で、なかなかその大きい滝とかもいっぱいあって、スリリングに楽しめるっていうのをこう事前に、インターネットっていうあれですよ。ロゼッタストーンですよ。もちろん。もちろん古文書ですよ。インターネットって、ウキペディアって呼ばれてる古文書を俺は調べていたから、まあなかなかいいところだと。水根沢っていうところに行こう。で、それを、そこがまあ、奥多摩から結構歩いてね、30分以上多分かかっちゃうんじゃないかなみたいなとこなのよ。でさ、トロッコがまず走ってないのよ。奥多摩から水根沢まで。あれ、これトロッコないんすかみたいな。じゃあ歩いてくのかな。あれ、チョコボは借りれないんですか。チョコボもいないっつうんだね。チョコボ全部出払っちゃってるって言うわけよ。で、あれ、じゃあ、笠原君、あれちゃん、魔法の絨毯持ってきたみたいな。去年名古屋で手に入れた魔法の絨毯持ってきた。笠原君、ないって言うのよ。歩いてくるの、歩いたらでも俺地図で見た距離だと結構あるぜって言ったらさ、バスが出てるってすごいよね。もう、バスはバスでもあれですよ。猫バスですよ、ちゃんと。ちゃんとした猫バスですよ。ほんな、普通のバスは走れませんから。奥多摩の大地は。で、猫バス、猫、もういいよ、猫バスじゃない、普通のバスだよ。バスで、まあ、10分ぐらいか15分ぐらい乗った、それぐらいのところにさ、降ります。で、水根沢っていうバス停があって、降りるとこう、まあさらになんもない、いよいよ本当にあたり一面もう森みたいなところに着くわけね。で、なんかこう、その水根沢っていうのはさらにちょっとそのバス停から奥になるのね。そのこっから沢が始まりますみたいなとこはさらにそっから歩くらしくて、で、俺道があんま分かんなくて、笠原くん どっち行くのって言ったら、笠原くんがこっちが水根沢って書いてあるからこっち行こうよって言ったところが、もうなんか車一台通れんのかみたいな狭いなんかこう川沿いの道みたいのがちょうど一本あって、でそこに入ってくわけね。でさ、まああれですよ、いきなりのトラップですよ、坂。強いね、あのトラップはね。急な坂ですよ、急な坂。あのね、トラップ坂の怖いとこ、気づいたら疲れてんの。で、モンスターが出てくんだよ、虫。もう俺虫嫌いだから。もう水根沢に向かっている、その歩き始めて5分で、もうちょっと心が折れ始めてんのね。やりたくないな、みたいな。帰んない?みたいな。でも笠原くんが、いや、もうちょっと、もうあと10分ぐらい歩いたとこから多分、その川に入れるんじゃない?みたいな話をしていて。で、確かに、バス停からま、15分ぐらい歩いたところに、こう、川に降りる道があった。ちょうど川沿いの道だから。で、もう、なかなか普通の坂歩くのも嫌だし、ちょっと早めにもう川入っちゃおうぜと。この水根沢の川入っちゃおうぜって。でさ、まあ、水に入るんだから、着替えよう。道具のコマンド開いて、ね、T シャツピッと押して、ね、T シャツに装備っていう風にしてね、短パン捨てるってしちゃってね、あ、間違えたっまあ、お互いね、上半身 T シャツでね、下半身はゾウさんが出てる状態でね。で、こう、奥多摩の水根沢の川の水に足を踏み入れるわけですよ。まあ、冷たいのよ。なんて言ったらいいのかな、液体窒素。ターミネーター2で あの敵の、なんか、敵の、なんか水銀っぽいやついるじゃん。うにょうにょのやつ。あいつを倒すためになんか液体窒素もっさーって巻いたじゃん。で、その後パキパキに凍ったじゃん。あんな気分よ。もうなんかあの肛門から、こう脳の脳天まで冷たいっていう信号が突き抜けるぐらい冷たい。さあ、半端ない水温の低さなの。その川が秩父なんかよりちょっとこう、比べ物になんないような寒さで、おいこれ、あ、そうでもなかった、高沢君。それちょっと持ってる？それ話盛りすぎだって今。すっごい、めちゃくちゃ冷たいの。うわ、たまんねえわ、みたいな。でさ、それでもまあまあ、でもまあ、川登りに来てますからね。もう頑張っていこうって、結構でっかい岩とかあんねん。うわ、でっかい岩あるわ、みたいな。トラップすげえわ。虫いっぱいだわ。あ、木の棒あるわ、みたいな、もう。で、まあ、なんだかんだでさ、なんか、キャーキャーキャーキャー二人で言いながらも、二人ともやっぱ川登りもう三回目ですから。結構なんかもう慣れてきたっていうところがあるわけ。で、ちょっと川を10分ぐらい進むと、ロープが張ってあんのね。川の対岸から対岸までロープが張ってあんの。で、これあれだと。俺とかサハル君去年秩父行った時も味わったけど、なんか、こっから、マス釣りやってるんでダメですよみたいなね。ここから先は釣り場なんで入っちゃダメですよみたいなロープに似てたから、ああ、これやっぱあれだ、なんかこっから先とりあえず行っちゃいけないから、一回川から出て上の普通の道路を通って、そのなんていうの、釣り場からなくなったとこからまた川に入んなきゃいけないやつだ、みたいな。よくあるんだよね、川とか行くとね。結構いろんな、ここは誰も使ってないだろ、みたいな川でも結構釣り場になったりしてるから、ああ、そっか、ここでとりあえず一回行き止まりか。で、しょうがないからそこ上がって。で、それがなんかキャンプ場みたいなとこなんでね。で、キャンプ場みたいなとこになっててさ。で、そこ、普通の道路を歩いてこうと思うんだけど、これが、キャンプ場からちょっと進んだら、まあ、行き止まりなのよ。普通に。なんか通行禁止っていうかさ、もうなんかやってないみたいな、こっから先は進まないでくださいみたいな、私有地なんでみたいな。でも、川ももうこっから先進めないの。でも、地図で見る限り、その川の釣り場っぽくなってる、さらに向こうから水根沢って呼ばれる場所、なんか、いよいよ大きい滝が出てきたりとか、なってくるとこなのに、それ以上進めなくなるわけね。もう大喧嘩ですよ、俺とかさ、歩く。何かさ、笠原くん、進めないじゃん、これ。どっちも進めないじゃん。笠原くんが、俺だって、こっち水根沢って書いてあったよ。書いてあったよ！じゃあ今現在なんで進めないんだよみたいな。まさかの大喧嘩。いや、やっぱり、なんつうのかな、うん。結束心はすごいあるんだけど、お互いやっぱりこう、冒険家としてのプライドがあるからね、俺たちはね。冒険にとってね、一番の命取りってのはやっぱね、仲間割れなんだよ。やっぱりチームワークが一番、そういう意味じゃ甲子園と似てるんだけどね。でもどうしても譲れないとこってあるから、どっちが悪いんだってとこ、それは。あれ、こっちの道じゃねえって言ったの、笠原くんじゃねえの？そもそも水根沢行こうって言ったのは白井さんじゃないですか、みたいな。大喧嘩が繰り広げられるわけですよ。でね、なんかどっち、川も入っていけないし、その上の道もこっから先は工事現場みたいな、ね、なんかとこなんで、ダメですよ。なんだ、なんか工事現場もあれだよな。なんか新しいダンジョン作ってたんだよな、多分な。なんか水根沢洞窟みたいなの作ってる途中だったんだよな。あれだろキャンプ場あれセーブポイントだろ俗に言う。で、しょうがないからもうさ、日中もさっちも行かない、このまんまじゃなんか日も暮れちゃうから、とりあえずじゃあ今来た道帰るって、水根沢は結局行けんよ、諦めて、とりあえず一回戻ろうか。で、バス停まで歩いてしぶしぶ戻るんだよ。ね、で、バス停で、で、ま、ちょっと待ったら猫バスが来て、で、奥多摩、猫バスは来ませんよ。すいませんね、もう猫バスって言っても飾るか、うんともすっとも言わない顔になったから今。もう飽きました、そのネタって。はいはい、そう、猫バス乗りましたよ。自称メイトサツキっていう子がいましたから。どっから見て、どっからどう見ても40代中盤なのに、私はメイ、私はサツキって言ってたから。ね、猫バスが道路の途中ならまた旅を見つけちゃってね、ゴローンひっくり返ってね、車内でメアーって、車内で爆中してね、俺らがね。はいはい、やりましたよ。ほんと、はいはい。で、奥多摩駅まで戻ってどうするよと。な、結局水根沢行けなかったじゃんって。まあでもせっかくね、奥多摩まで来てこれで帰ったら本当何しに来たんだ。まださ、言うても昼の2時ぐらいだし、結局全然川入ってないから、どうすんだって言ったら、ちょうど奥多摩駅のすぐ近くにも大きい川が流れてん。多摩川流れてんのか。多摩川っていうでっけえ川が流れてね、タイプとしては、なんかこう山とか森の中を流れる細い川っていうよりは、本当になんか、俗に言うなんかキャンプとかやれるような、川辺とかでキャンプやれそうなぐらいでっかい川なの。で、まあ、とりあえずここまで来たら、川入っとかねえと。 示しつかねえし、何しに来たんだって話になるし、交通費無駄だし、いまいちこう、なんか冒険心が収まんねえから、とりあえず川入っとくべみたいな感じで。で、奥多摩駅からちょっと歩いたところに、こう、川降りれる道があったからさ、おう、こう、降りていったわけですよ。で、なんかさ、なんつうのかな、本当に、もうすでに、キャンプをやってる人間がいっぱいいるのよ。なんつうの、なんかテントを張って、キャピキャピキャピキャピしてる。まあ、あれですよ、モンスターですよ、大学生ですよ。大学生ですよ。もう、雑魚モンスターたちですよ。あれですよ、でも怖いからね、特技でひと夏の恋やってくるからね。ザコモンスターだと侮っていたら、ひと夏の恋で俺とカサルクは即死だからね。ザラキと一緒だからね。大学生のひと夏の恋を見せつけてくるからね。なんかわかんないけど、なんかあれでしょ、なんか川遊びしていたら、なんかあの子がね、足をこう流れに取られちゃって、それを抱きかかえたら、ありがとうとか言ってね、縮まる二人の距離とかね。ね。なんかカレーを作っている時のあの子のね、料理の手つきがね、意外と手際が良くて、普段は全然私料理とかやんないんだけどとか言いながらも、人参を切る手つきがあの子はなかなか鋭くて、あ、お前のカレー毎日食えたらいいなとかポソって言っちゃったことに、やべ、変なこと言っちゃったと思ったら、その子がちょっと頬をあからめていた時とかね、なんかね、夜とかね、なんかキャンプファイヤーみんなでやってね、花火やろうぜ花火やろうぜとか言ってね、こうみんなで花の手持ちの花火かなんかを大学生がみんなやっていてね、で気になるあの子の横で花火をやっていたらね、その子がポソッとね、花火の後二人っきりになれないかなとかいうあれですよ、ひと夏の恋ですよ。それを見せる技だから、それを現実で見せる技だから、大学生の技はつれーって言うなよお前。あ、なんだザコモンスターだなと思ったら、その最終奥義ひと夏の恋やってくる。俺とカザルがザラキだからね。その大学生が いっぱいいるわけですよ。うわ、なんかもうなんか、うらやましいなみたいな気分ですよ。もちろん、なんか楽しそうにサークルでしょ、多分サークルかなんかでやっててさ。ね、まあ俺たちは別にね、なんかキャンプしに来たわけじゃないしっていうか、二人でキャンプしたらどんだけ寂しいんだって話だから、その子たちが、大学生とかがいっぱいいるのがでっかい、ちょっとなんていうのかな、なんか川沿いな、川辺なんだけど、そっからさらに進んでいくと、本当になんか誰も人もいなさそうなところにどんどん入っていくわけよ。でっかい川で、長い川だから。でもあれ、多分あれでしょ、奥多摩から池袋ぐらいまである川なんだと思うんだよね。だからこれ歩いてってもう飾ること、池袋まで帰ろうぜと、川歩いてって。で、結構流れが急なのね、多摩川はね。やっぱり、川幅が広い分、やっぱりこう、威力が生まれるんだろうね。結構さ、流れが急でさ、トラップ急な流れでさ、足を滑らしそうになったりとかさ、深さがね、まちまちでね、結構命の危険を感じたりしながらも、まあお互いファイト一発の要領で助け合ったりとか、罵り合ったりしながらとかね。基本的には、笠原くんが、まあ、笠原くんがね、ちょっと得意なんだよ、こう、川登りが。なんかちっちゃい頃よくやってたんでしょ、川登り。だから、カサルくんが、ちょっと運動神経が俺よりいいから、ぐいぐい先行くの。で、なんかちょっとこう、流れが急なとことか、なんか大きい岩がたくさんあるとことか、なんか一筋縄じゃなかなか行けなそうなところとかに来ると、カサルくんが後ろを向いて俺に手を差し伸べんの。なんかファイト一発のなんか偉い方みたいな感じで、なんか、ファイト一発のなんか、ケイン小杉みたいな感じで、なんか俺に捕まれみたいな感じで、もう腹立つじゃん、何お前。何エディカサラの分際でお前、白井さんに手出してんのお前。何俺をもっと頼ってよみたいな感じでやめてくんない？いいよ、カサラくん。全然自力でいけるよ、つって。でさ、もうね、こっちはプライド傷つけられたくないからさ、やれるよ、つってさ、自分で一人で進もうとすると、やっぱり足を取られて転びそうなんだよ。で、結局さ、バシャーンってなっちゃって、腰ぐらいまでさ、水に浸かってさ、なんでカサラくん助けねえんだよ！さ、カサル君、いや、だって俺手出したけど、白井さんが自分一人でできるもんって言い張ったんじゃないですか。一人でできるもんってお前、一人でできるもんもなんかあれ CG で出てきたおじいちゃんがいろいろ料理のレシピ教えてくれたじゃねえかよ。あのクソガキ一人でやってた番組じゃねえだろ。そういうこと言ってんねん俺は。直接的なそういう手とか出すと、何あの子一人じゃできないんだって言われるけど、なんかその川の流れを止めるとかさ、なんか、白井さんのために橋を作るとかさ、なんかあるだろお前みたいな。白井さんのためにクルーザーを出すとか、やれよお前は AD ならみたいな。 まあ理不尽な怒りってのぶつけたりしてね、まあそんなわーわーわーわー言いながら、もう大学生たちなんかが全然見えないようなとこですよね。もう 川もう結構100メートルぐらい進んだ、あれ100メートルか、まあ150メートルぐらい結構進んで、そしたらもう誰もいないんですよ周りは。もうそのあたりでキャンプしてる人間もいないし、なんかやっぱりこう人間が立ち入ったこう景色なんかもなかなか風景なんかもなんか全然ないわけで、いやいい感じになってきたね、いよいよこういよいよ冒険になってきたね、これからだねって言ったらさ、びっくりだね、まさかの川の究極必殺技ですよ、奥義ですよ、雨ですよ。雨降ってきたんですよ。最強の全体呪文ですよ。ダーマの神殿で賢者に転職して最後に覚える技が雨ですから。雨降ってきて、やべんじゃねえのと。さすがに雨は、これ川増水したら俺と笠原くん二人ともね、三途の川の方行っちゃうことになるから。やべえやべえやべえ、これ引き返そうぜっつってさ。で、結局あのね、行き、どれぐらい30分ぐらいかけて行った道のりをびっくり5分ぐらいで帰れるっていう。人間すごいね、リミッター外れるとすごいね。なんか、行きは、うわ、怖いとか、うわ、深いよ、ここ深いよとか、あなんかすごい、流れが急だよ、助けてよとか言ってた道をもうバッシャバッシャ行ってね。笠原後ろは見るなみたいな。進め進めって、結局5分ぐらいで大学生がいると、ね、なんか大学生たちがいるとこに帰れてさ、なんだったんだ俺たちの冒険はみたいな。ね、ちょうど、その雨にビビって引き返したら雨が止むのよ。かといって、じゃあもう一回この川下ってことか、あれは。川下の方もこうどんどん進んでいくって言うと、その度胸はないわけよ。どうすんの笠原くんって言ったら、もう、帰ろっかって笠原くんが言うわけね。で俺としてはまださ、だって夕方のあれ2時半ぐらいだよね。まだ2時半とか3時にはなってないような時間帯だから、もうちょっとこう、なんか川遊び、もう冒険はいいから、川遊びしとかない？いや、男二人だよ。いや、男二人だけど、それは。別になんか夜、ね、大きいテントでなんか、みんなで怖い話合戦みたいのして、ね、なんか、キャー怖いとか言って抱きついたあの子の白い二の腕とかないよ、別に、なんかあの、なんか夜中の2時ぐらいにテントになんかね、人影があるから誰かなと思ったら、あの気になるあの子で、ごめん、一人で考え事していたんだ、みたいなこと、なんか悩んでることあんのって言ったら、なぜか急に泣き始めた彼女ね、もう夏が終わっちゃうんだね、なんだよ、おいみたいな。そんなんないよ別に、二人っきりだから男の、ないよ別にね、えなんかね夕ご飯食べてね、なんかね11時ぐらいにみんなでね山の方入っていったら、なんかね綺麗な湖があってね、そこにホタルが浮かんでる、ホタルがいっぱい飛んでるんですよ。だからホタル綺麗だな、でも俺は君しか見ていられなかったみたいなとかないよ、ないよ、男二人だから、俺と笠原くんだけだから、川遊び何二人で水かけ合うの、パッシャパシャ、笠原冷てえよとか言うの、もうだけど俺としてはもうちょっとなんかあるだろうと、今回の冒険あまりにも不発じゃね、水根沢行ったら行き止まりになってるわ、なんか多摩川の方行ったらなんか途中で雨降って引き返すわ、じゃあちょっとこれはお父さんとお母さんに合わせる顔がないし、スティーブン・スピルバーグ監督も映画化してくんないと、今回はね、奥多摩っていう映画は出来上がんないから、なんかやろうぜ、じゃあ普通に、じゃあちょっとだけだけど、じゃあ川遊びしてこうつってさ、で、なんかその川から上がる階段があるの、川から普通の一般道路に上がる階段の近くで、なんか軽くね、こう水遊びをしていて、まあ、主な、遊び内容は、笠原くんがまずダム作りね。川にあの、石を積み上げて、ダムをひたすら作るだけ。笠原くん、ちょっとね、リスナーの皆さん知らなかったと思うけど、笠原くんの正体、ビーバーなんで。今、笑い声これね、珍しいビーバーなんですよ。これね、そう。新種のビーバーなんですよ。で、ダムを作り始めて。で、俺がやってることって言ったら、川に半分浸かりながら歌を歌うっていう、もう、幼稚園児か。どこまでも行く川、川、その先の向こうには、ドラえもんとか歌ってるわけよ。俺はなんか自分、オリジナルソングを。じゃあ帰ればみたいな、なんか妥協した川遊びを、しかも大学生とか全然いないとこね、大学生とかの前でそれやっちゃうと、なんかあの人たちキモいね、うん、すっごいキモいね、みたいな見られるから、なんか誰もいなそうな、その、なんか階段沿いで遊んでいたら、この俺の脳みその中にある、危機回避センサーが、ピコーンとなったわけですよ。危険予知センサーがピコーンってなったわけですよ。 このオーラ、最強モンスターヤンキーが近づいてると。これヤンキーどっかにいるぞ、知ってんだこのなんかこの感じ、この鼻の奥がツーンとなる感じ、これはヤンキーがいるに違いないと俺のこう脳内オペレーターも言ってるわけよ。12時の方向奇数4みたいな感じで言ってるわけよ。このままの距離とこの速度だとおよそ30秒後に接触しますみたいなことを言ってるわけよ。で、ちょうど俺と笠原くんが遊んでいた場所から距離にして10メートルもうちょっとあったか20メートルぐらい離れてるところに、まあそれなりに気合の入った4人のヤンキーの方々がいるわけですよ。で、そのうちの、まあ、3人が僕たちの方を見てるわけですよ。まあ、あれですよね。特技のガン付けってことをやってくる。で、僕と笠原くんはま、縮み上がるわけじゃないですか。あれこれどうしたのかな、あれお怒りになってらっしゃるのかな、あちらのヤンキーは。で、向こうのヤンキーが、あんぐらあんぐらみたいな目で見てくるわけですね。おっと、これはどうしよっかな。でもなんかここで変に歌を止めるのもおかしいもんな。と俺はまだ歌を歌ってるわけね。なんか、川遊びを知ってるもんみたいな歌をこう歌ってるわけ。で、笠原くんも、まあ、多分笠原くんも感づいてんだけど、こうダム作るやめないの。そしたらそのヤンキー4人が立ち上がってこっちに近寄ってくるの。で、明らかに進行角度から言ってその道路に上がる階段を登るんじゃなくて俺たちの方向に向かってきてるわけ。でもオペレーターがもうなんかさ、なんか危険回避みたいな、なんか第一種戦闘配置みたいなことを言ってるわけですよ。ワーニングワーニングってなってるわけ。コーションコーションってなってるわけよ。ヤンキー近づいてるよって。で、うわ、これさすがにこの年で絡まれんの嫌だなと思うわけじゃん。さすがにこの25にもなってこんなね、19とか20歳ぐらいのヤンキーに絡まれんの嫌だなと思って、そろそろこれ、なんとかうまく笠原くんをこう、なんとか、もう帰ろうっていう風にしないとなと思ったら、笠原くんも同じタイミングだったんだろうね。二人揃えて言った言葉。これびっくりだよ。なんか、寒くなってきたね。おう、急に寒くなってきたね。そろそろいいんじゃないかなみたいな、明らかに口で。そこはお互いさ、笠原くんも俺もさ、なんつーの、ヤンキーが怖いからっていうのを言いたくないプライドがあるんだよね。二人とも。しかも、なんか、そこで変に、なんか目の前からさ、やばい奴ら来てるから帰ろうぜとか言っちゃったら、その声が聞こえたら、やべえ奴ら出んねーみたいになってくるじゃん。だから、なんか、すごく自然に行かなきゃいけないのに、笠原くんなんか寒くなってきたね。うん、寒いね。帰ろっか。みたいな、不自然なテンポで、こう、そそくさと川から上がって出ようとしたら、ヤンキー4人いたうちの2人が先に階段で待ち伏せしてんの。ね。で、後ろからその残りの2人が近づいてきてんの。でも俺たち止まるわけにもいかないじゃん。でしょうがないから階段の方に歩いていくのね。したら、その階段で待ち伏せしていたヤンキー2人も、こう階段を上がっていくの。で、その次に俺たち2人。で、さらに後ろから2人ついてくる。完全に囲まれてんのよ、もう。フォーメーション組まれてんのよ。なんか、なんつうの、あれ、なんか、クジラをなんか追い込めるよ、みたいな感じよ。クジラとか捕まえる時の。もう逃がされねえ、みたいな、群れを全滅させる、恐ろしい追い込めるような形なのよ。もう、どっちも逃げれんねえし、階段だからさ、こう、左右は逃げれんねえしさ、上下は、ね、前後は挟まれてるしさ、うわ、もうこれ完全に終わったわと。この歳で俺、ヤンキーに絡まれる。なんだ、もうこれからカツアゲか、みたいな。帰りの電車賃なくなるのか、うちら、みたいな風に思っていたら、ちょうどその道路に上がるまでに、まあ、何回か段差っていうかね、なんかまあなんか段階を踏んでこう道路に出てくんだけど、ちょうどうちらがその階段の踊り場みたいなところに出たら、階段の上からおじさんが降りてきたのよ。全然知らない、普通に見たらただのおじさんだけど、俺とカサル君にはもうエンジェルだよね。俺とカサル君から見たらもう大天使ミカエル様でしょ、もう完全に。そのおじさんがいたことによって、多分その踊り場ではまだカツアゲされなかった。向こうもあ、なんだ人来ちゃったよみたいな感じで。でもまだこうさ、なんつうのかな、こう気まずい空気、まだ前後にヤンキー挟まれた状態で階段を登ってくの。で、そろそろこの道路に出るぞってところで、ちょうどその なんつうのかな、こう道路沿いにゲートボール場っていうか運動場みたいなとこもあったのね。その運動場でまだゲートボールをしているおじいちゃんおばあちゃんがなんか5、6人 いるわけよ。ただ、それを気にしてヤンキーはまだ俺たちに絡んでこないの。もう俺たちから見たら天使様たちだ。もう完全に、なんかね、なんかわかんない。ウリエルとかなんか、俺あんま知らねえから、天使の名前なんかいるわけ。おい、よかった。おじいちゃんおばあちゃんたちがいっぱいいてくれたおかげで、まだ俺たちを6人きりにはなってないから、カツアゲされてないじゃん。で、いよいよ普通の大きい道路出るぞ。ああ、もうついにこの道路出たら、おめえらなんださっきからうるせえな歌とか歌ってよ。ちょっと財布出せよ。おい、ちょっとジャンプしてみろ。チャリンチャリン。こんな音なんだよ、この音よ。500円でもあんだろ、みたいな。すいません、にしてみたいな。 なんか、記念メダルですみたいなとか、やんなきゃいけないのかなと思ったら、これがもう本当に神様ってついてるよね。道路上がった瞬間、おまわりさんがいるわけよ。道路上がった瞬間、目の前に交番があんのよ。うわ、助かった。もう、だって神様じゃんよ。ゼウス様じゃん。もう、スーパーゼウス様じゃん。で、そこで俺と笠原くんはもう、二人とも、こう、察知したんだろうね、二人とも。ここがもう逃げるポイントだって。ちょっとペースを上げて、その、道路に上がった瞬間、そのフォーメーションから抜け出したわけよ。ヤンキーたちがちょっと、やべ、おまわりさんいるじゃん、みたいな、一瞬こうね、油断した瞬間に俺と笠原くんは抜け出したわけよ。もう、見てこの冒険記。ここまでの冒険記。でさ、これ大丈夫かな今日放送時間。やばいよね、そろそろね。で、奥多摩駅まで戻ってさ、ね、トイレでさ、ちょっとびしょびしょだから着替えようってさ、二人で着替えて、新しいね、私服に着替えてさ、で、俺の方が先に着替え終わっちゃったからさ、こう、奥多摩駅のトイレから出たのね。そしたらさ、あのヤンキー4人がいるんだ。トイレの目の前に。俺、トイレから出るじゃん、行けよ、よく。今日危なかったぜ。でもやっぱり俺は冒険家だな、やっぱり。心から、根っからの冒険家だから分かっちゃうんだよな、ああいう時。みたいなね。ヤンキー4人もなんだよって言ったら本当にムカついたよなみたいな、タバコ吸ってたらさ、あって顔で見んなよ。目があんのよ。やっべえと思って俺もう、あれで、正直言っとくよ。一目散でもう駅内にもう逃げ込んだからね。笠原くん見捨てたよ。見捨てるに決まってんじゃん。それはそうだよ。ポンコツ冒険隊は、もう、助け合いなんか皆無だからね。自分の命が一番大切だからね。でも、うわ、やべ、これ、1対4じゃ叶わねえと思って、俺はさ、奥多摩の駅の中にもうすぐ入っちゃったのね。したら、笠原くんがその後からさ、トイレはちなみに奥多摩駅の外にあるのよ。外にちょっとあるんだけど、笠原くんがトイレからのこのこと出てきたらさ、ヤンキー4人が目の前にいんだよ。言うんだよ。俺はその奥多摩の駅の構内からそれを、頑張れ、頑張れ、って送ってる状態よ。で、笠原くんキョロキョロ俺を探してるのね。キョロキョロ探してる間にもヤンキー4人が近寄ってくるから、俺が大声で、笠原くんこっちつったら笠原くんが、あ、そういうことかって理解したと思って、奥多摩駅まで入ってきて、さすがにヤンキー4人も駅の構内まで追ってこないから、いやー、クリアしたわ、奥多摩、みたいな。奥多摩、なんとかクリアしたわ、みたいな。あのねー、悔しいね。で、後から調べたら、あの水根沢のロープは別に立ち入り禁止とかじゃないんだって。なんか、わかんない。なんでロープあったかわかんないけど、やっぱりあそこからなんだって調べたら。別にあの工事現場みたいなとこあるじゃん。あれが結構集合場所の目印だから、結局進んでよかったんだって。だからもちろん工事現場入っちゃダメだけど、川はもっと進んでよかったらしいよ。だから今度リベンジね。で、ヤンキー4人たちからは逃げようぜ。
ここで、AD 笠原のお知らせです。放送の途中ではありますが、今週は、当番組クソ DJ、白井骨の髄までうんこマンが喋りすぎたため、録音用の CDR が容量がいっぱいになってしまったため、前後半に分けさせていただきます。詳しい内容は後半の方で、白井がお話しすると思いますので、そちらをお聞きください。後半に行く前に一つだけお知らせです。私 AD 笠原が時空勇者玉デラスとして今年9月26日にボカロ曲だらけの生ライブ P もあるよというライブイベントに参加させていただきます。田町のスタジオキューブというところでやりますので、ぜひお越しください。それでは後半をどうぞ。